ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
ポンカン、今回そのビアガーデンはどうやった？はい、
あ、よかったですよ。結構ね、いろんな種類、飲み物の種類がすごい豊富で。まあ、でも僕はビールとハイボールしか飲んでないんですけど。
うんうん。
はい。まあ、なんかいろいろカクテルがあったりとか。
ビールとハイボール。
して。
どっかホテルとか、
はい、あ、いや、商業施設の屋上ですね。その駅のすぐ近くの。
あ、じゃあもう、毎年やってるような感じなんか。
そうですね。まあ、その商業施設自体が新しいんで、
ああ、なるほどな。
今回が多分2回目か3回目、3年目ぐらい。
そっか。
やと思いますけども、はい。ま
あ、姫路駅前もな、すごい発展してんもんな。
最近すごいいろいろできてますね。まだなんか作ってますしね。あ、そや、実はですね、うちのね、家の目の前にですね、ビバホームができるんですよ。
ビバホーム？
ホームセンターのビバホーム。
ビバホームっていうのは知らんな、俺。
あ、自分も初めて聞いたんですけども、検索してみたら、あ、なんか見たことあるっていうような感じでした。黒字にオレンジで、なんか、店名が書いてますけれども、それの広いバージョン、スーパービバホームっていうのが。
スーパービバホーム？
はい。メガドンキみたいな感じですかね。
メガドンキみたいな。
はい。
スーパーオートバックスみたいな感じだな。
はい。
へぇー。なんかホームページ見たけど、なんかやかましいデザインやな、これ。
やかましいデザインでしょう。多分ね、ガーデニングシリーズと、あと、ちょっと家具があったりとか、あとペットショップがついてるみたいな、そんな、
うん、
まあ、コーナーみたいな感じだと思うんですけど、でも家の近くコーナーもあるんですよね。
敬語してんな。はい、
しかも規模同じぐらいの敷地の広さなんですよ。
あ、そうなんや。
2万2000平米とかで、まあ結構広いんですけど。
へぇー。2万2000平米、
はい、はい。
それどのぐらいなの？甲子園何個分なの？
いや、甲子園の広さどれぐらいなんですかね。
甲子園の広さはよ、甲子園は東京ドーム1個分ぐらいだと思うで。
東京、ほな、東京の。なんですか、それなんか、レモンってレモン1個分のビタミン C みたいな、そんな感じですか。
はい、まあ、そんな感じやろ。
はい。じゃあ、東京ドームの広さは何個ぐらいなんですか？
東京ドームの広さは、神宮球場1個分やと思う、
はい。1個分。この3つ同じ広さっていうだけの話じゃないですか。結局、それってど何平米かって分かります？今。
分からへん。どんなもんだろうな。分からん。でな、ちょっとこのホームセンターつながり、はい、で行くと、
はい、
憧れのホームセンターがあって、まあ、ホームセンターというかスーパーやねんけど、
はい、
鹿児島にあるな、
はい、
AZ っていうスーパー、
まあ、初めから最後まで何でも揃うみたいな、
な、もうネーミング通りのな広さやなんか、
はい、
東京ドーム8個分やって、
ほんまっすか？なんか、端から端まで歩いたら、なんか、一駅分ぐらい歩きそうですね。
うん。すごいで。車も売ってるらしいから。
あ、それ前なんかちょっと聞いたことあるかもしれません。
これセットは。
車売ってるってね、なんか不動産屋も入ってそうですよね。なんか、
入ってそう。
何やったら。
家とかも売ってそうやな。積水ハウスが部屋1個売ってそうやな。は
い、モデルルームとか中にあるんちゃいます
かもしれん。
はい。
いやもうぜひとも、これ鹿児島なんやけれども、う
ん、あれでしょ、ガーデニングの用品とかある横に石屋さんがあって墓石も売ってるみたいな。
墓石も売ってる、
はい、
まさにゆりかごから
墓場までそんな感じで。
ええな、そのライフサイクルの順番で品物が揃っていってたら面白いな。
ベビー用品から順番にランドセルが出てきたみたいな。
ええやん、それ。ちょっとこの鹿児島行った時絶対次こう AZ は行ってみたいなって
常々
思う。
なるほど。でもだいぶ敷地使うから大都市では難しいんですかね。
せやろな。でもな、なんか兵庫の山奥とか行ったら これぐらいやったらなんか。
でも兵庫の山奥誰も来ないでしょ。
切り開けそうやけどな。あ、だからここが観光スポットとしてもな。
でもそれがアミューズメント化したのがアウトレット ストパークとかそんなんじゃないですか。
あ、そうやな、
はい、
ただでもあそれでもまだ広さが足りん気がする。
足りないですか。
ああ、
でもアウトレットパーク駐車場も入れたからだいぶの広さですよあれ。
すごいよな、大何駐車場まであんねんっていう感じやん。
はい、
でもサンダのアウトレット、う
ん、はい、
前たまに行くけど、
たまに、はい、
うん、あこのな、要は高速から行く駐車場までの道のり最悪やろ。めっちゃ
なんかもう山道みたいな細い道通されますよね。そうそう、
あこはあかん
で。あれなんか1キロぐらいしかないのになんかなんでこんなとこ通らなかのっていうところ、
なんか田んぼのあぜ道チックなところ通らされるんや
ですね。これ今あれですよ、あの関西在住の方はそうそうって思ってますよ。そうそうって思ってるで、絶対、はい、
嬉しい。
あの昨日のあの収録でされたあの綾穂さんも絶対思ってますよ。
はいはいはいはい
はいはいはいはいはいはい、
首もげそうなぐらいうなずいて
る。はい、もう赤べこかなぐらい、
赤べこかな
首振ってます
首取れたらデュラハンになるのかなって思う
なるのかなっていうような、はい。
いや、あっこはもう、そうそう、再開発してもらうと困るんやけど。
そうですね。
まあでも、あっこ
も。あそこね、でも、周りも、特になんか邪魔になるような建物もないんで、
うん、
切り開けんちゃうんって思うんですけど、なんか、大人の事情があるんですかね。
かもしれんな。
山の持ち主が裏辺とか。
そうそう。あ、でもな、なんか最近、多分、豪雨の影響で、
はい、
今、その三田の、その、出入り口が、はい、閉鎖されてんねやんか。
あ、されそうですね、うん、あそこ雨で、
で、はい、もしかしたらもうついでになんか道路広げてるっぽくない。
ああ、ありそう。
そんな気もするんやけどな、
はい、ですね。
あっこさえ
できるん、でもできるんやったら初めからしてそうなんですけどね。なんか利権絡みがあるんじゃないですか。
利権か、
はい、
今流行りの。
もっと高く値段を釣り上げようとしてんじゃないですか、持ち主が。土地の持ち主が。
地主がな。
はい。
地主はそうかもしれんよな。
はい。
たまになんか、栄えた町でも、なんでここにこんなボロい家あんねんみたいな、あの感じやな。
そうですね。ま、あの戦前からあるやろうって家がポツンとあったりとかね。うん、
まだ値が上がると思いながらって感じやな。
まあ、多分、一軒家の場合は値が上がると思ってるっていうよりも、自分が生まれた家を守りたいっていうのがあるかもしれないですけど、まだ。
なるほど、
はい。でも、サンダーのアウトレットのところって、ほんま片方は田んぼですけれども、逆側はただの山じゃないですか。
そうやな。
はい。
うん、
あれね、広できんちゃうんって思うんですけどね。
美味しい松茸があるんちゃう。
だからダメやみたいな。
だからダメや。
まあ、あの土地ね、あ、だから値段を釣り上げて売ったらまあね、好きなだけ食べれますからね。
松茸ランドみたいなのにしてみてもいいんじゃないかな。
はい、松茸、まあ僕松茸嫌いですけれども。
嫌いとかで言うんか。
嫌いっていうかまあ苦手ですね。
ああ、なんで。
いや、あん、なんか変な匂いするじゃないですかあれ。変な匂いするでしょ。
あの、
はいはい、
香り松茸、はい、味しめじって言うんやんか、
は
い、
味しめじですよね。しめじ美味しいですよね、うん、あれ、はい、
で松茸は
しめじ大好きですよ。ああ、変な匂いするやつでしょあれ。
すげえな。
でもね、あの松茸のお吸い物あるじゃないですか、うん、あの、うん、簡単なあの、うん、レッインスタントのあれね、あれぐらいのほのかな香りやったらええ感じですよ。
松茸の形のオフが入ってるやつやろ。
はい、あれはあの松茸風の香りがするのはわかるんですよ。だからね、はい、だからね、僕ね、セロリとかも直接食べるのは匂いなんか、あの、いや食欲わかへんやろって思うんですけど、あのポトフとかに入れるといい感じになって、あ、この香りはアクセントになるよねって思えるんで。
なるほど。
なんで、あの、松茸もただ焼いて食ったら、いや、あれ、美味しくないっすよ。
風味を楽しめと。
そうですよ。あの、
食うもんじゃ
バラ、何事にもバランスっていうもんがあると思うんですよ。はい。なんで、松茸も多分その、香り松茸、味しめじですから、その、
うん、
食事の香り付けに使うぐらいやったら、多分すごくいいんじゃないんですか多分。
ああ。
多分。
もしも、松茸が、やたら水分含んでジューシーな存在やったとしたら、
はい、
まあ、何かの食べ物の傍らに松茸が添えられて、それを誰かがギューって絞って汁を垂らして。
あの、すだちみたいな感じですか。
あれやろ。でも、ちょっとあまりにかけすぎたら松茸の風味が
強すぎるんでね、素材のすだちもちょっとかけすぎたら酸っぱなるんでね。
やな、あのちょっと唐揚げに松茸かけときましたんでみたいなことをしたら、ポンカン怒るわけやな。
あ、ちょっとこれかけすぎですよって、ちょっとだけでいいんですよって。
松茸はちょっとだけでいいんですよ、
はい、それぐらいの香りがちょうどいいんですよ言
う
て。
そうなんや、松茸嫌いなんかよ、はい、あ、じゃあなんか何かしらの形で松茸ポンカン家に送ってきたら俺んちちょうだい。
いやいや、別にもらったら食べますよ。
なんやねん。
でも嫁さんにはなんか料理の添え物ぐらいにしてって言ってると思います。
ああ、まさに嫌いやから、
はい、そんなあの、いや、あの丸焼きとか、
あ
のテレビとかで取れたての松茸をホイル焼きで丸まま食べるとか、ねえ、美味しいとかね、
うん、
いい香りって言いますけども、いや絶対強すぎますって香り。はい、もっとええ使い方できますって。
なるほどね。あ、だから、まあ、思うんですよ、国産が多分一番香り強いやろうから、むしろ中国産とかカナダ産とか、
うん、あ、でもいや、んーとね、そう、多分そうじゃないと思うんですよ。だから日本産で国産で凝縮されてすごい質のいい、うん、ええ香りがするのはいいんでしょうけれども、あ、それ丸まま凝縮したものを口に入れても変な匂いなんですよ。
なるほど。
はい。ちょっとだけ添えるのですごい上品なものになるわけですよ。
なるほどな、
はい。
まあ、確かにここまで俺もなんか違和感を覚えながら反論はしてるけれども、
はい、
確かに俺もそんな市場価格出してまで松茸買おうとは思ってない。
ああ、まあまあまあ、そうですね。あれはまあ希少価値みたいなものがありますよね、うん、
飾って楽しめってことやろ、はい、それこそ
飾って、はい、あの数日飾ってから食えようっていう、
まあ、それこそ神棚に置いといてそっからの距離から楽しむ香りが一番ちょっといいんちゃう。
そうですね、その香りの中で食べるすき焼きが美味しいかもしれないです
ね。美味しいかもしれない。
はい、
食うもんじゃないと、芳香剤やと。
あの、うん、まあまあまあ、あの、料理に対しての、あくまでも脇役やと思うんですよね。
それとかあれちゃう、あの、車のあの、エアコンのあっこの隙間に押し込んどいたらええんちゃうの。
いや、別に、食い物の匂いさしたらダメでしょ。
ファブリーズのあれみたい
な。ファブリーズみたいな。
サクってさ
して。うわぁ、松茸の香りって、爽やかな、言うて。
お腹が空くね、みたいな。サンマ食べに行こうって。
ろって。ね。
今年サンマ安いらしいな。ま
あ、安いらしい。かなり大量みたいですね。
うん、
はい。でも、まあでも、キノコ僕好きですけれども、
うん、
正直松茸食べるんやったら、椎茸、しめじ、舞茸食べる方がいいですね。
まあ、椎茸うまいよな。原木。
はい、原木椎茸は美味しいですから。うん、はい、あと、まあ、舞茸の天ぷらですよね。
舞茸な。舞茸の天ぷらうまいわ。
うまいですね。で、まあ、味しめじを言うだけあって、鍋とかするときにはしめじも入れますしね。しめじ美味しいですよね。
えのきは？
えのき、あ、えのきも好きです。鍋にえのき入れます。はい。あの、シャキシャキ感がすごい好きです。
はい。なめこはなめこ。
あ、なめこそない食べないですね。
なめこ食べへんの？
はい。
まあ、あれはぬるぬるを楽しむため
のもの。ぬるぬる楽しむもの。
体にぬるものやもんな。
じゃあ、そんな、ローション的な使い方はしないと思いますけど。でもまあ確かにそんなに食べないですね。多分嫁さんもそんな好きじゃないのか、家族もそんなに好きじゃなかったのか、あまり食べる機会がないですね。
エリンギってな、なんか急に出てきてない あ、はい、あいつ。
そうですね。で
も子供の頃エリンギなんかおらんかったやろ。
いなかったですね。最近食卓にも上がりますね、よく。なんか食べ応えがあって結構美味しいですけどね。
そやんな。
はい。
キノコらしさは出してないよな。
そうですね。なんかこう、キノコの中でもかなりマッチョ感がありますよね。
マッチョ感
も。はい。
筋肉ついてるよな。
はい。
胸板厚いしな。
はい。仕上がってるなっていう感じはします。
エリンギの使い時がようわからんねんけど。
あ、でもなんか、あの、炒め物とかするときに入れてますよ、
うちの。あ、そうなんや。
美味しいですよ。はい。
なんか、特殊な食材とか使いそうやもんな、奥さん。なんか、当たり前のようにズッキーニ使いそう。
あ、正解。
なんか、当然のようにズッキーニありそう、
はい。当たり前のようにズッキーニ出てきます。はい。はい。
そんな恐れ
を。嫁さんがズッキーニ結構好きみたいです、
ね。なるほどな。俺、多分な、人生で、
はい。
1回ぐらいしかズッキーニ食べたことないと思う。
僕ね、今、ズッキーニっていう言葉を発したのって、生まれてから多分10回もないと思います。
せやろ。
はい。
だって、あの近所のアルプラザには売ってへんで。
ですよね。なかなかズッキーニって見ないんですよね。
どこで買ってんの奥さん。
今日、今この 1分間で人生のズッキーニを超えたかもしれないですね。
人生のズッキーニを超えた回ってタイトルつけるわ、じゃ
あ。はい、ありがとうございます。何のことかわからんですけど。
ズッキーニってのはあれやろ、生で食べるもんじゃないんやろ、キュウリのような形しときながら。
はい、そうですね。
そこがまたようわからんもんな、俺。
はい。生で食べるとどうなのかもよく知らないですけどね。苦いんすかね。どうなんでしょうね。
苦いんちゃう、やっぱり。
はい。
わからんな。わからんもんがわからんもん同士。
そうなんですよね。
わからんものについて語る番組、
はい。あとあとなんか玉ねぎの表面の紫色のやつとか。
ああ、
はい。
ペコロスやったっけ。
すみません、僕名前もよくわかんない。知らないです。
紫。
よく知らない、よく知らない植物を食べてます、よく。はい。
ペコロスじゃないかな。
なんか、なんかピクロスみたいですね。
あ、ちゃうわ。あの、ペコロスってあれや。あのめっちゃちっちゃい玉ねぎ。
はい、ああ、それは、ないですね。出てこないですね。
なんかたまに、めっちゃちっちゃい玉ねぎと、めっちゃちっちゃいキャベツ売ってない？たまに。
ああ、ありますね。はい。
めっちゃちっちゃ
い。あの、ちょっと栄養食屋さんでなんか、出てくるようなイメージがあります。はい。
奥さんあれやろ。あの、ロメインレタスとか使うやろ。
あ、そうや、あの、僕ね、この間というか、あの、一緒にこう、スーパーに買い物に行くようになって思ったんですけど、
うん、
レタスの種類多すぎじゃないですか。
え、でも俺言うても、その今言うたロメインレタスと普通のレタスぐらいしか知らないけど。
なんかね、5種類ぐらいありましたよ。
あ、そうなんや。あ、
はい。
なんか俺、焼肉専用レタスって見たぞ。
いや、そういう商品的な名前じゃなくて、そのロメインレタスみたいな、なんかグリーンレタスみたいな感じで、なんか5種類ぐらい並んどって、なんか野菜いるよねって、まあ、キュウリ最近高いし、みたいな嫁さんが言ってて、で、あ、レタス買おうか、言って、で、普通のレタスって書いてて見てて、でも嫁さんそれ見てなくて、
うん、
その二つぐらい横のなんちゃらレタスを見てて、なんちゃらレタス、あの、もう、あれですね、異国の言葉ですよね。
あ、いっぱいある、いっぱいある。はい、あ、サンジュもレタスの仲間なんかもしれない、
ね。そうか、サニーレタスとか、そんな。
サニーレタスね。
はい。
グリーンリーフとか。
グリーンリーフ、リーフですもんね。
サラダナとかやな、
うん。
でも焼肉用レタスで検索したら、ちゃんと焼肉用レタスの種が出てきたで。
焼肉用レタスって、なんですか、チシャナですか？
チシャナって、なんか正式名称、なんか、サマ、チマサンチって書いてある。
はあ、はあ。
焼肉に最適なレタスって、このレタスも、なんかかわいそうやな、逆に。もう生きる道一本やん、こんなん。
一本ですよ。
お前は焼肉を食べるためだけに生きてきたもんやでって。
はい、あれ、最近ツイッターでも見ましたけども、カイコもそんな感じじゃないですか。
ああ、あれやろ、はい、口がないんやろ。
はい。もう生まれてきてから、そのね、糸を吐き出すためだけに生まれてきたみたいな。
生まれてきて、成虫になったらもう口なくして、
はい、
物食われんと餓死してしまうっていう、
死んでしまう。
悲しすぎるやんかな。
そうですね、遺伝子操作のね、たまものというか、極みですよね。
極みやな、もう人間って罪深いな。はい、
人工生物ですよね。
キメラ
や。はい。はい。そうですよね。
勘のいい男は嫌いだよって言われてしまうよ。
鋼の錬金術師でしたっけ。あれね、ガチ悲劇ですから。
悲劇
はい。あれは。はい。
ねえ。
はい。
みたいな感じで話題が沸騰しておりますけれども。
まあ、すが、はい。では、あの、私もそろそろ、
そうです。
お時間となりましたので。
なりましたか。
はい。
あ、最後にな、
はい、
この間、2回前に言ってた、あの、自転車のやつ。
ああ、はい。
あれ、フリーパワーっていうやつです。
フリーパワーっていうやつですか？あの、こぐときの、あの、負荷を軽減してるっていうメカニズムですか？
そうです。
はい、
要はギア
一番上に上がった時が一番負荷がかかるけども、それを解消したっていう。
そうそうそう。ギアの内部にシリコンを内蔵して、
はい、
で、漕ぐ時にそのシリコンが圧縮されて、力を貯めて、はい、で、漕ぎ終わった時の一番負荷があるタイミングで、その圧縮が解き放たれて、うん、足の負荷を、ほぼゼロです。
ああ、なんか、あれですね、あの、エンジンの機構に似てる感じですよね。
そうなんかな。
なんか圧縮さ、なんかガスが出て圧縮されて爆発して、その勢いで回ってとかじゃなかったでしたっけ、エンジンって。
そうやったっけ。
なんか。
そうそう、それに似た感じってことで、それのギアだけが売ってたりもするっていう。だから自分のチャリンコも、にも、それを取り付けられるかもね。
ほんなら、 ほんならなんかすごい複雑な話ではなくて、ほんま単純な気候でできるっていうことですか。すごいですね。そういうの大好きです。
企画があったものの、そのギアをまあ変更するだけっていう話やね。
はい。あとはチェーンとブレーキ、ほんま誰かどうにかしてくれたら。
まだあるんかよな。
まあ、原付きいらなくなるんじゃないですかね。
だからあれはシャフトドライブにしたらええってことやろ。
ああ、そうですね。そうですよね。
シャフトドライブは
な。でもそれって逆に負荷かかるんですかね、もしかしたら。
かかるんちゃうだって。
ですよね。
ああ自分の足で
そうか、チェーンやから逆にこうクッション性があって漕ぎやすいっていうのもあるのかもしれないですね。やな。
でもあれが外れてしまうっていうのがもうほんまに大問題やからな。
うん、ですね。緩むとね、漕いでも漕いでも進まないですからね。
そうやな。まあ、ちなみにさっき言ってたそのフリーパワーっていうやつの実店舗があの、はい、まだ関東にしかないんですよ。
ああ、なるほど。
だからもし、
でもそんな商品やったらなんかネットで取り寄せとかできそうですけどね。
自分で買えなあかんやん。
あ、そうですよね。なんか自転車持ってかなとダメですかね。
だから、ま
あ、電車さんも知らんがなってなるかもしれない、ね。知らん。
フリーパワー、はい、ギアだけ持ってきたやつお前が初めてやって言われ
そう。でもあのロードバイク専門店とかやったらありそうじゃないですか。
あ、 なんかありうるかもしれない
、はい、
だからちょっと関東で聞かれてる方もしよかったらご自分のチャリンコをフリーパワー
に、
ね、
ママチャリがフリーパワーに
変えてみていただきたいと思います、
は
い、
でこう使用感を教えていただ
きたい。
いや、なんぼするんですか。ほんでそれ、
いや結構な、
はい、
安いよ。
1万何本とかそうなんですか。
フリーパワーだけのやつだったら、本体だけやったら9000円とか。
ああ、で、まあ、施工費とかが入るってことですか、
うん、で、それがもう、もともと内蔵されてるチャリであっても、4万5000円とか。
あ、意外と。
普通のチャリ。
思ったより買いやすい。
ちょっとええチャリぐらいの
感じ、はい、ですね。
うん。
うん、ちょっと試乗してみたいですね。
してみたいな、
はい、試乗せんとちょっとなかなか1万円出せないですもんね。でも、ほんまに負荷が軽減されるなら1万円安いと思いますよ、
うん、
はい、
もしこのフリーパワー開発されてるこれオリンピックコーポレーションさんっていうんかな、うん、
はい、
この会社の人がもし聞いておられたら
聞いてますかね。
もしよければなんか、
よければ、はい、
ね、あのゲストにでも来ていただければ、
はい、熱く語っていただければ。
熱く語って、ゲストさんも、その、会社帰りにスカイプ繋いでいただいて、
はい。はい。缶ビールでも飲みながら。
飲みながら喋りましょうという、
はい、
いうことで、
はい。はい。ということで。
はい。締めたいと思います。
わかりました。はい。
はい。
はい、では、お疲れ様です。はい。
ほろよいセブンでは、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからは、ハッシュタグ、シャープほろよい7、メールではラジオドットほろよい7 at gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろよい7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見ご感想ご質問ネタ提供などお待ちしております。